今日は2012年の1月の18日 JWTC のクラス今年度今学期、2回目のクラスです。それでは初めに、コリント人への手紙第2、4章11節から終わり18節まで読ませていただきます。第2コリント4の11、私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。それはイエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。今日はこの箇所からクリスチャンが困難な中に生きていても、目に見えないものを見続けながら栄光に預かっていくんだということをお話しさせていただきたいと思います。今お読みしましたこの箇所を書いているパウロは、自分が置かれている状況、あるいはクリスチャンが直面している姿をこんなふうに言っています。16節、私たちは勇気を失いません。私たちの外なる人は衰えている。あるいは17節、今の時の軽い困難はとこう記しています。これらの言葉からわかるのは、パウロあるいは1世紀のクリスチャンたちはみんなどんな状況に置かれていたかということです。勇気を失わない、外なる人は衰えているというんですから、とっても大きな困難にぶつかっていたんだろうなって予測できます。実際17節で軽い困難って言ってますけれど、これ本当に軽かったのかというと、後半の重い永遠の栄光って書いてありますように、今の軽い困難と将来の永遠の重い栄光という対比で書かれているのであって、決して軽い困難にぶつかっていたっていうわけではないんです。勇気を失わない、外なる人は滅びる、困難という言葉の状況ですが、10節をご覧いただきますと、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますがとか、11節をご覧いただきますと、私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますとか、12節をご覧いただくと、死は私たちのうちに働きという表現が出ております。これらいずれも言わんとするところは、パウロ一世紀のクリスチャンたち、信仰者たちが切羽詰まって死に追いやられている、もう 絶体絶命の状況の中でどうやっていいかわからない、死しか残されていないということを訴えた箇所なんです。先週のメッセージの中で同じことが言われました。8節と9節です。私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありません、迫害されていますが見捨てられることはありません、たるされていますが滅びません。この表現からも分かるように、一世紀のクリスチャンたち、パウロも含め、働き人たちのすべてを含めて、彼らが信仰生活、特に伝道の働きにおいては困難に満ちている、もうどうすることもできないぐらい追い詰められている、そういう中で働いていたのだっていうことがお分かりいただけると思います。一言で言えば、もう自分に死んでいく、死以外にない、こういう状況だったということです。皆さんご自分の生涯を考えて、もう死しかないよね、死ぬっていうことが全てなんだというふうに、覚悟して歩んでいるっていう方々、見たことがあるでしょうか、あるいは聞いたことがあるでしょうか、ご自分がそのようにぶつかったことがあるでしょうか。私は個人的にはもう死しかないよね、八方塞がりだっていう経験は私個人はありません。でも時々本を読んだり聞くことはあります。例えば迫害家のクリスチャンたち、これは今でも世界中で随分たくさんの国でキリスト教を迫害されているんです。クリスチャンであるだけで死を覚悟しなければならないという方々たくさんいるんです。またそういう方々のお証はきっと読んだことがある、あるいは聞いたことがおありだと思います。信仰の家に伝道しているがゆえに、時の権力あるいは仲間たちからつまはじきされて、そしてもう死というものに直面させられているっていうクリスチャンたちですね。まあ霊的な意味でというか比喩的な意味で、私たちがもう八方塞がりだ、死しかないよねっていう経験はあるいはあるんじゃないかと思います。誰からも理解できない、理解されない、そして自分の状況は本当に良くならない、何か本当に世界中が私に歯向かってきているように見える、そういうように困難に陥っている、そういう経験があると思います。それは例えばヨブの経験であったり、ヤコブの経験だったりします。私はヤコブの生涯が好きなんですが、ヤコブが創世記の中でですね、自分が飢饉にあったり、それから子供たちをどんどん失ったり、自分の生活の環境がどんどんどんどん悪くなっていく、そういう状況に直面して、一番下の子供たち、ヨセフを失い、ベニヤミンをまた失おうとする状況になってきた。その時ですね、彼が叫んだ言葉に、ああ、すべてのものが私に歯向かっているという言葉を叫んだ、神様に叫んだ、人々に叫んでいる、その言葉があります。これをニューインターナショナルバージョンでは、 Everything against me というふうに訳して、私はこの訳がとっても好きなんですが、 Everything against me、 もう全部のことが私に対立しているというか、私にとってうまくいってない、それこそ四方八方が塞がってしまったという別の表現だと思います。迫害家の中で命が奪われるっていうことではないにしても、時にクリスチャンは Everything against me というような気持ちになることがあるんじゃないでしょうかということです。そんなこと経験全然ないっていう人は幸せだと思います。また自分がまいた種でですね、 Everything against me ということで、なんか自分も病気にもかかるし、みんなから見捨てられるし、お医者さんから見捨てられるしですね、で Everything against me というのは自分がまいた種なんですよっていう場合もありますので、あんまりこの言葉をですね、かっこよく使わない方がいいのかなと思いながらも、実際お互いクリスチャンが何も悪いことしてないのに、何も問題がないはずなのに、 Everything against me という状況に追いやられてしまう。先週もお話ししましたように、詩編の作者の言葉で言えば、あなたの神はどこにいるのかという日なんですね。あなたの神はどこにいるのかというふうに言われる状況というのはとっても苦しいと思います。神様が守ってくださり、私を必ず支えてくださる、祈りに応えてくださる、そう信じながら、そう思いながら、そう信仰のアクションを続けながら、それでもなお事態は一向に打開しない、何年も、時には何十年もその忍耐の時が待たせられるということでございます。私自身はあまりそういう経験がなかったにしても、私はごく近い身近なものの中にそういう経験があったことがございます。そうするとそれは本当に神様が分からなくなったと、まあ言ってしまいたくなるような、そういうような追い詰められた気持ち、ヨブの苦しみみたいな気持ちですね、これに、経験したことがあります。教会員の方々の中でも、まあ時に、自分の家族とかなんかではない場合は、少し毎日毎日顔見てませんので、そういうわけでもありませんけれども、でもそういう状況なんじゃないかなと思う方々がいらっしゃいます。あるいは今被災地にいらっしゃる仮設住宅で家族を亡くされて、そしてもう笑うことができなくなった、誰とも話したくない、思い出したくない、人々が笑っているテレビを見るとなぜ彼らは笑えるんだろうかと思う、そこに落ち込んでしまう、そういう人々の嘆き、もう私どもはちょっとお伺いして、ご一緒にひととき苦しみを分かち合うだけですけれども、それが毎日毎日亡くなった家族を思い出し、そして自分を責め、そして気づいてきた一切ものが失われて、これからの歩みが見通しが立たない、私たちがほんのちょっとわずかなね、何か車がへこんだとか、まあ、株で吸ったとか、あるいは何があるでしょうかね、病気にかかって大変だとか、なんかちょこっとした、おそらく何十分の1か何百分の1か、量から言って何千分の1か過ぎないことでも、世界の悲劇を、苦しみを全て自分の身に負ったかのようにね、ドタバタバタドタバタやってしまうという、そういうお互いの自らの姿を見出して情けなくなることはあるんじゃないでしょうか。それがこのパウロが言ったところの、言葉です。つまり、 16節で私たちは勇気を失いません、私たちの外なる人は衰えている、あるいは今の時の軽い困難が起こってきている、でそれは10節11節12節であるようにほとんど死に至るほどの病なんだ、死に至るほどの災いなんだっていうことでございます。こういう状況に置かれた時、クリスチャンはどんな生き方ができるんでしょうか。そのまず第一は、イエスと一緒によみがえりの希望があるということです。10節ご覧ください。後半、それはイエスの命が私たちの身において明らかにされる、明らかにされる、示される。11節もご覧ください。イエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示される。12節もご覧ください。命はあなた方のうちに働く。14節、それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っている。つまり私たちの死というのは、実はこの世のさまざまな困難から死に追いやられているように見えるけれども、それはイエスと一緒に死ぬことであり、その結果イエスと共によみがえらせられることである。この死んでいる、困難に直面しているということをイエスの十字架を思うときにまずしていただきたいんです。10節、イエスの死をこの身に帯びている、あるいはイエスのために絶えず死に渡されていると、11節であります。だからいろんな困難、それをイエスの死、十字架の苦しみと、アイデンティファイするというんでしょうかね、同一視していく。もし何か嫌なこと、苦しいこと、それが病気であっても、人から非難されることであっても、あるいは仲間外れにされてしまうことであっても、あるいはお仕事とか経済とかいろんなことでの直面したことであっても、あるいは迫害のような実際に肉体を狙われることであっても、イエスの十字架を私は今引き受けてるんだ。ヨブが肉体の苦しみや財産を取られた苦しみの時にイエスの死を経験している。ヤコブが家族を取られ、そして財産を取られて大きな困難に直面していった時に、イエスの十字架を、死を経験していくんだ。そうであるならば、イエスとの関わりでそれを捉えるなら、イエスの復活との関わりで私たちは新しい歩みを始めることができるんだ。それがイエスの命が私たちのうちに現れると、10節でも11節でも14節でも言われていることなんです。イエスと一緒に死ぬのでなければ、イエスの復活の命の力を本当に味わうってことはないんだっていうことをちょっと考えていただきたいんです。私たちはイースターをお祝いしますよね。イエスのよみがえりをお祝いします。で、歴史的事実としてイースターおめでとうということは誰でもすると思うんです。でもクリスチャンは違うイースターの経験を持っていることが素晴らしいんだということです。つまりイエス様がよみがえられた、あの復活の命の力が私の歩みの中に、私の生涯の中に現れてくるんだという経験なんです。イースターは決して イエスにおける歴史上の出来事ではなくて、私の中における今このところでの出来事になるということでございます。そういう意味でクリスチャンの信仰というのは、イエスの復活に預かって生きているっていう信仰、これはもちろん三章の前の章のところでいう聖霊によって歩むということと同じことでございますが、聖霊によって歩むとはすなわちイエスの復活の命の中に自らがあるんだということでございます。そうだから16節にあるように、私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていく。肉体は衰えていく、周りは目に見えるところは失望落胆の中をさまよっていきながら、でも私のうちに新しい命が注がれてきて、そして日々新しくなって、違った力、神様からの力を受けて歩み始めていくんだ。これが信仰福音なんです。この復活の命が私たちのうちに注がれているっていうことこそ信仰の本質なんです。私は霊魂の不滅とかそういうことについてずっと考えながらいろいろ来てるんですが、まだ最終的な答えはいろいろと迷いとかはっきりしないことがあるんですが、でもそんなことよりですね、私にとってもっともっと素晴らしいことは、イエスを信じた時にイエスの命が与えられた、復活の命が与えられている、聖霊が私の中に宿っていてくださるというね、この素晴らしさ、これが信仰の本質なんであってですね、そこに目を留めなければいけないということを聖書を読めば読むほどつくづく感じさせられるんです。だからお互いはですね、外なる人、この肉体ってね、確かに滅びていくんですよね。本当にだんだんだんだん年を取ってきたなって感じられる方もあるんじゃないかと思います。認めたくはないけどね、忘れっぽくなったとかですね、私も本当に今ね嫌になってきてることがあるんですけども、本を読んでですね、タイプに打とうとして、そして一行読んで、昔ならね一行読んでパソコンでタイプ打てたんですよね。で一行読んで打とうと思って二文字ぐらい単語を打つとですね、その三つ目ぐらいか四つ目ぐらいが何だったかなと思ってまた見ないとですね、打てなくなってくるという、本を読む速さはそんなに衰えませんけれども、あるいは理解力もそんなにですね、衰えませんけども、なんで覚えて打とうと思って一行覚えたのに2つ打って3つ目ぐらいになると出てこないんだろうかって、出てくるんだけれど順序が逆になったりですね、形容詞が飛ばされたりしていて、そしてやっぱり打てない。昔からそうだったっていういるかもしれないまあそれはどちらでもいいことでですねとにかくそういうことって実際経験しますよね。本当に目に入るものも意識にあるものも足も手も上がっていないとかね、だんだん記憶が薄れたと、まあ、それは年を取ったから外なる人は日々に衰えていくんだけども、でも私はクリスチャンはそういうことをねあんまり言わない方がいいんじゃないかと思います。私が説教で言っておいてそういうこと言うのは残念なことですけれども、そんなの当たり前のことなんですよね。で別に、言ってねみんなの同情を買おうとしたところでそれほど皆さん私のこと考えてるわけじゃないしそういう意味ではですね、そういう自分がねだんだんこうなったらなったって で誰も聞いてないのに自分のこと言いたくなるっていうね悪い癖が人間にありますけども、でもそうね、そういうことをもう言うのやめて、むしろ私たちクリスチャンはですね、内なる人が日々新ただっていうね、そこを思い続ける、言い続ける、あるいは証しして生きていく、それがクリスチャンらしい生き方ですよね。自分が年を取ってダメだとか、だんだんこういうことでダメだとか、お金がないからとか、知識がないからとか、あるいは家族がどうだとか、なんかかんとかっていろいろ言い訳しますよね。でもそういう私はことは当たり前のことで、イエスと一緒に死ぬべきことなんだと思います。むしろそういうことを誇っていることの方が問題なんだと思います。そういうことができると思っている方が誤解なんだと思います。イエスの死に怯えていく歩みっていうのがお互いの取るべきことで、それは半分というか、それは現実ですが、違うことがあります。それは18節です。これが私たちの生き方です。私たちの現状は困難な中であります。しかし私たちはその困難さをイエスの死と復活の中で見ていくということが2番目です。そして3番目は、私たちは目に見えないものに目を留めていくということです。18節、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。信仰って何なのかって言ったら、私は目に見えないものに目を注ぎついて生きていくことだっていうことです。目に見えないものって実際何なんでしょうか、具体的には。これは皆さんがこの目に見えないものの中に信仰によって歩んでいく、その対象物の全てを入れてお読みになっていいと思います。例えば、私は目に見えないものってのは神様だと思います。神様がいらっしゃる、だから自分の肉体や自分の環境とか自分自身の状態ではなくて、神様にまず目を留める。それは天地の万物の創造者であるお方でしょうし、聖書の中で生きて働いておられる神様でしょう。その神様は目に見えないお方ですよね。あるいはイエス・キリストの十字架および命、この文脈からもそれが言えると思います。目に見えないものに目を注ぐというのは、キリストの死十字架であり、キリストの命復活なんです。イエス・キリストご自身の救いと言ってもいいし、キリストの贖いと言ってもいいと思います。これに目を留めていくんだっていうことです。自分とか自分の身の回りとか、家族とか教会とか環境とか、広くはこの世、文化、学問、みんな悪いものではありませんけれども、やっぱり見えるものは一時的なんですよ。そういう意味ではクリスチャンの信仰というのは本当に素晴らしい絶対的なものだと思います。目に見えないものとは、万物の創造者である神であるだけではなく、イエス・キリストの死と復活、十字架とよみがえりですね。そして目に見えないのものというのは、先週のところにこの土の器に宝を持っているというふうに言ってますよね。衰えゆく土の器に目を留めるのではなくて、宝、福音、私に与えられたところの信仰、私に与えられているところの命、私と結んでくださった契約、私のうちに住みたもう聖霊、このような救いや聖霊や、そして私に与えられている神の契約恵みというもの、これ目に見えないものです。まあ、結局 万物の創造者もイエス・キリストの贖いも、私のうちに注がれている聖霊および福音の恵みも別に切り離すことはできないんですけども、まああえて言えばそんな風に3つぐらいがあるかもしれないけれど、さらにいくつ足し算しても結構ですけど、とにかく私たちが持っている信仰っていうのは目に見えないものに目を注いで生きているっていうことです。目に見えるものというのは分析したり、あるいはですね、情報が集まったり研究したり、それから推論してある結論を出したりするということがいつもできると思います。でも目に見えないものとは、これはお方なんですよね。それは父であり、神、御子であり、聖霊なる、お方ご自身、三位一体の神様ご自身へ目を留めるっていうことなんです。私たちの視点という言葉があります。どこに立ってものを見るか、私は自分に立ってものを見ている、自分の周りに立ってものを見ているうちは結局失望とか落胆とかで終わると思います。でも目に見えないものに私たちの目を置くって、そこに視点を持っていく、そうしますとそこから自分の状況を見直してきますと物事が変わって見えてくることです。そんな風に生きるときに私は素晴らしい生き方が生じてくると思います。最後に15節の言葉を読んで終わりたいと思います。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ神の栄光が現れるようになる。この中には大野教会の皆さんがいらっしゃるかと思います。私は自分の教会のことを誇ることを許していただきたいんですが、大野教会のキャッチフレーズは何なのかっていうことですが、いつでもあなたのためにっていうのが教会のキャッチフレーズなんです。これは10年ぐらい前から教会に掲げられたキャッチフレーズだったんです。私が牧師をしておりました頃はいつだってあなたのためになんていうですね、気の利いた言葉は思いつきませんでした。で、私がやっぱり教会なんかキャッチフレーズあった方がいいですよねって言ってですね、一生懸命考えてみんなで討論して作ったキャッチフレーズがあったんです。そのキャッチフレーズとは、十字架の恵みに感謝し宣教命令に立つ教会。すごいですよね。十字架の恵みに感謝し宣教命令に立つ教会、ほぼ教会としてはね、なんか100点のような感じじゃないかな。まさに自画自賛ですね。で、実際ですね、私たちの教会がそういうふうに言ったらですね、そしたら私の近い友人の牧師たちが真似を始めてですね、十字架の恵みに感謝し賛美する教会とかですね、十字架の恵みに感謝し祈る教会とかね、なんかそういうふうに、この言ってくれたので、あれはコピーだなと思いながらもですね、まあコピーされるほどね、本質的にいいことだったんだからと思って、こうちょっと自慢の気持ちも正直言うとなかったわけではないですが、そういうタイトルを聞いた時に、でも新しい牧師になったらですね、なんか全然キャッチフレーズが変えられてしまってですね、十字架の恵みに感謝し宣教命令に立つ教会って別に否定したわけじゃないんです、もちろんのこと、その方針や内容が変わったわけでもないんですが、やっぱりいつだってあなたのためにって変えられたんですよね。私はこれはね、何が違うかというと視点が違うと思うんです。十字架の恵みに感謝し宣教命令 に立つ教会ってやっぱりね、私たちクリスチャンなんですよ。私たちの教会は私たちこういうもんだって、これを言ってるわけですよね。でもいつだってあなたのためにっていうのはですね、自分のことじゃないですよね。まあ自分のことなんだけども、いつだってあなたのためにあるんですよということは、視点というか重心というか、それが向こう側に移っちゃった。で、私は別に聞いたことはないんですが、そういうキャッチフレーズの作った時に、なんか聖句あるのってね、時々聞きたいなって思うことがあるんです。あるのかどうか私には分かりませんけどもね。で、十字架の恵みに感謝し宣教命令に立つ教会ったら、いくつかね大切な御言葉がポンポンポンと一応引用できますよね。まあ、引用できるからそういうキャッチフレーズ作ったということでしょう。でもいつだってあなたのためにってね、どこの聖句引いてるのってね言いたいんだけども、多分聖句から考えたんじゃなくて教会の本質から考えたので、聖句ってあんまり引用したんじゃないんじゃないかなと思ったんですが、どうです、王の教会の皆さん、いつだってあなたのために、それをサポートする聖句は何だったか。バプテスマ準備会とかですね、そういうところで聞きました。あんまり聞かなかったでしょでもね、いい聖句を教えてあげますそれがこの4章の15節なんですよ。ここいい聖句ですよ、この教会の皆さん何でもへりくつ後から、聖句も後からくっつけるんだからね、別にいいんです、ね、みんな私たちは聖書に基づいてますって言いますけどね、それはね最初に大体あることを決めといて、そして聖句を後からくっつけるんですから。あ、15節見てください。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためですと。すべてのことはね、あなた方のためなんだとパウロ言ってるわけなんですよ。もちろんこのあなた方っていうのはクリスチャンのね、言葉を主に念頭に置かれていますけれども、恵みがますます多くの人々に及ぶっていうのは、おそらくノンクリスチャンの人々も射程の中に入っていて、最終的には感謝が満ち溢れて神様の栄光が表されていくんだ、いつだってあなたのためにというところにですね、実は感謝が溢れ神の栄光が現れていく、そういうことが起こってくる、その聖書の言葉がここにありますよね。だからそういう意味で、もし私たちの生きる生き方が自分というものを視点から神様への視点に変えられていくならば、それは結果として周りの人々に大きな恵みが及び、感謝があふれ、そして最終的には神様のご栄光が表されていくんだっていうことなんです。ウェストミンスター神国告白に、人の生きる主な目的は何でしょうか。神を喜び神の栄光を表すことであると、ずっと昔400年前にですね言われた、その信仰の告白がこんな形でね、やっぱりパウロが証ししていたんだなっていうことが分かっていただくといいかと思います。じゃあしばらく黙としましょうか。
それでは続けてください。